はい、ということでダイレクトレスポンスマーケティングで大事なことは何かって話の、音声2回目になりますけれども、今日お話しする内容はですね、自分の主張をちゃんと証拠立てようという話でございます。これはですね、もともと誰かに直接売るときっていうのはやっぱ証拠っていうのが必要だったんですけども、その証拠の重要性が年々増してきているかなという気がいたします。前はなんかね、誰か良かったって言ってたよぐらいで売れてたんですよね、昔のものって。それなりのものであれば。でも最近それでもなかなか売れない。でそれはなぜかっていうとですね、よく話している通り、やっぱ情報が多すぎるし商品も多すぎるからなんです。似たような商品があるから、理屈的にこうこうこうだからこれいいですよって言われて、あ、欲しい、買いますってなかなかならないです。なので、裏付け、私がこう言ってるけどもその理由はこうこうこうでこうこうこうでこうこうこうだよっていう裏付けがすごく大事になってきます。で、それをやるために、証拠を、しっかり集めないといけないと思います。で私が、例えばレバ会とかのコンテンツでも、必ず論文の元がある時にはどこどこ大学の論文がとか言ってると思うし、誰かが言っていたという話をまとめている時は、誰々が何々でこういうふうに言ってたのを元に考えましたとか、出典とか証拠を明らかにするようにしています。でこれは非常にいいことで、一つはやっぱり信憑性があるってことですよね。私が勝手に言ってるんじゃないんだっていうことです。私が考えてるかもしれないけども、それをサポートする意見を言ってる人がいるということですよね。しかも論文とかである程度ちゃんとしたものであれば、本当に科学的に精査されているものなのでなおさら信憑性上がりますよね。なのでそういう感じで、自分が主張している、これは買うべきですよ、あなたに絶対必要ですよって言っている商品を、そのお客さんが買うべき理由根拠をしっかりと調べるということが以前にも増して大事になってきているということです。なので、これは会社員であっても、個人で、商売やってる人でも多分これから同じだと思うんですけども、常にやはり情報のストックを増やしておくってことはすごく大事になってくると思います。やはり知ってないと着想できないので、参照枠を広げるっていう意味でいろんな情報を頭に入れておくし、今まではなんか薄っぺらい自己啓発の本とか読んでてもなんかそれっぽくなってたと思うんですけども、今そういうんじゃなくて、やっぱり、本を読んでも、本を読むとしても引用論文とか引用ものが多い論文、要は後ろの、参考文献ってところにいっぱい書いてある本をやっぱなるべく読むようにする。あとは、そこから紐付けて、ちゃんと論文が読めるようになるっていうのも大事だなというふうに思います。で論文は、日本語のものでもいいし英語のものでもいいし、とりあえず日本語で始めてみるといいと思うし、英語なんか探ってったら英語出てきちゃったって場合でも、アブストラクトっていうのがあるんですよね、最初の部分に。皆さん知ってると思うんですけども、この論文ってどんなこと書いてんのかっていうざっくりとしたこうまとめみたいなのが冒頭にあるんですけども、それを読むだけでもいいし、なんならそれこそですね、その英語の論文にぶち当たってしまった時にそのアブストラクトをコピペしてですね、チャット GPT にぶち込んだらですね、いい感じの日本語にしてくれるんですよね。本当びっくりするぐらい、チャット GPT ってこう調べ物とかすると変なこと言ってくることいっぱいあるんですけど、翻訳はやっぱバッチリなので、そういうのをねして読むっていう段階に来たのかなと思います。昔論文ってよっぽどなもの好きしか読んでなかったと思うんですけども、やはりこう何か商売をするって時にはやっぱ読まなきゃいけない時期に来てんじゃないかなと思います。でもうなんかちょっとしたツイッターとかでも素人がですね、何々論文でこう書いてあったとかって言ってそれが飛び交う時代なので、知らないとちょっと話にならないかなと思うので、何か、自分が主体となって何かを売るという時にはですね、その根拠を持つ。でその根拠は普段から調べておかないとなかなか入りませんよということでございます。以上です。